home.
Come on, come on.
78.0.
Santo Chino.5週から4週間始まるよ。
しんさん、フジノンさん、こんばんは。番組いつも楽しみにしてます。うるま市を愛するチロンチロンピー久高まりでございます。二人に実は質問があります。教えて泡盛の選び方ということで、原料や産地、作られた時期などによって色とか香りとか口当たりに差が出るお酒なんですけど、ワインや日本酒の選び方はなんとなく想像がつくんですが、美味しい泡盛探すのってかなり難しいんですよね。そこで2人に質問、
はい、
美味しい泡盛の定義って何ですか？教えてちょんまげ。
ちょっとよだれてるわ。選び方かなと思ってたら定義。びっくりした。
どうも久しぶりです。不定期放送その時の泡盛 MC の岡山真也真です。
泡盛マイスターの藤野正成フジノンです。
今聞いてもらいましたけど、今回から我々が話すオープニングトークの内容をもうね、自分たちで決めてもつまんないもしかで喋れないんで、外からもらってきちゃおうということで、いろんな分野でご活躍の方にお題をくださいとお願いすることにしました。
はい、
記念すべき第1回目のお題をくれたのは久高まりさん。知ってますか、フジノン？
いやー、私泡盛一筋でオリオンビールとかあんま飲まないんで全然知らない。
オリオンビールのキャンペーンがある久高まりさんなんですけどもね、はい、沖縄ではもう誰もが知る大人気のタレントさん。
なるほど。
え、マーリー、
チラカーリーですね。
超かわいいっすよ、超かわいいっすよ。やばいっすよ。マーリーの話をします。
さっきのフジノンっていうところちょっと後でもらって、
わかりました、切り取って、はい、コピーします。そのマーリーからなんと大メッセージをもらうことができました。マーリーどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、他力本願的に番組を作っていくっていう趣旨だったらね、もうこのコメントもらえた時点で9割方
もう
マリアなんですけどね。せっかく初回からね、マーリーほどの人にお題がもらえたんで、
はい、
はい、喋っていきたいと思います、
はい。
まあ、とりあえずその前に第1回目ということでタイトルコールをしたいと思います、
はい。
不定期放送4回目フォースシーズンの第1話目、新感覚泡盛バラエティー、その時の泡盛。
島豆腐ウェブラジオだよおっかさん、音楽提供琉球ポップスユニットビューティー、そして協賛は泡盛文化の継承と創造、中興酒造株式会社。以上の方々のお力添えでお送りします。
いいお酒はいい酒器で味わいたい。クースグラス、長い時間をかけて熟成し上質に変化した泡盛古酒、その宝石のような液体を小さなグラスごと両手のひらの中へ、ゆっくりと温めることで花のような熟した果物のような味わいを優しく揺り起こす。じっくりと時間をかけて味わった後はグラスの中に残る香りの余韻ももう一度楽しむ。クースとは沖縄の言葉で泡盛の古酒のこと、そして英語で洗練されて上質なこと。 クースグラス、上質なお酒を上質に楽しめるグラス、泡盛トリコロールで検索。
さあ、周りからのコメント、おいしい泡盛の選び方、泡盛、おいしい泡盛の定義紹介からすごい壮大な質問をいただきました、ね、もうこれ答えられたら番組終わっても構わないっていうぐらいね、うん、じゃあ藤野お願いします。いやいやいや、
もう選び方だったら、はい、ああ携帯番号教えてって言えばそれでいいなと思ったんですけど、
おかしいおかしい。
そうしたらこう私の出番があるじゃないですか。
おかしい。何マイスター。
いやもう定義と決
まって、ね、定義と、まあ、選び方ね、いろいろありますよね、
はい、
うん、なんかよく聞かれるでしょ、おいしい泡盛の選び方って。
そうですね、やっぱり青森だと例えば、減圧蒸留のものと蒸圧蒸留のものとか、うんうんうんうん、あるいは新酒とか古酒とかですね、こういう割と2つに分類されるのを組み合わせた形で、うんうん、自分の好みっていうのをまず探していただくのが一番いいかなと思いますね、はい、うん、その中から香りが立つタイプのものが好きかとか、うん、割と味がしっかりしてるものが好きかとかですね、そういうので少し探していただくと美味しい青森は見つけられるはずです。
青森はね、味の種類がね、はい、割と広くて、はい、まあ、飲んでいくうちに自分の好きな傾向みたいなのがね見えてくると思うん で、 うで、ね、はい、これで大事なのがね、途中で口に合わないものに出会っても泡盛まずいとか泡盛苦手ってならないで ね、 、はい、じっくり探してみてほしいですよね、はい、絶対にこう好みのやつっていうのいつか見つかるはずなんで、はい、それを持ってね、いろんな人に、周りに詳しい人が絶対沖縄だといるはずなんでね、
はい、
聞いてみてほしいですよね。お店の人とかね、酒造場に勤めてる友達ももしかしたらいるかもしれないしね、凛太郎さんでもいいと思うんで、ぜひ周りの詳しい人に聞いてみて、なんか好きな銘柄っていうのを探してみてください。
あと大事なのが飲み方、ね、
飲み方を、
やっぱりストレートっていう飲み方ももちろんありますけど、うん、まあ、やっぱり30度以上のものがほとんどなので、例えばやっぱり水割りとかですね、うんうん、あるいは例えばシークワーサーを入れるとか、いろんな割り物をアレンジすることでいろいろ楽しめますので、うん、そういった工夫もぜひしてほしいですね。
何で割ってもいいんですよね。
もちろんです、うん、
はい、なんかいろんなので割りますよね、泡盛って、
は
い、
沖縄なんかだとやっぱりフルーツたくさんありますから、
フルーツが美味しいですもんね、
はい、さっき泡盛サングリアっていうのもたくさん、うん、流行りつつありますので、うん、すごく美味しいので、うん、女性には絶対喜んでもらえると思います。
はい、ではそろそろいいでしょうか。しんさん、藤野さん、はいはい、お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
その時の泡盛フォースシーズン、うん、今回ももちろんこれまで同様公開収録試飲会も開催してます。
はい、
今シーズンのテーマ泡盛は、那覇市のお隣豊見城市にある中興酒造の中興ゴールドプレミアム、
知ってますね、
この泡盛にぴったりのシチュエーション、その時をいつものように集ってくれた皆さんと一緒にコーディネートしますよ、
はい、
そしてそして新女子アシスタントも登場します。お楽しみに。
ちょっと今セクシーやった
それではここからは公開収録の模様を聞いてください、はい、どうぞ。
俺が言うことは、はーい、その時の泡盛公開収録新回
よっ。
さあ、銀座の沖縄料理店島豆腐からお届けします、
はい、
MC のシンです
どうやって進めるの。北海道出身だけど、沖縄の泡盛がとても大好き、泡盛マイスターの藤野です、
そして今回アシスタントプロのナレーターさんに来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。りっちゃんです。よろしくお願いします。
今回の、ね、アシスタントさんはね、沖縄出身じゃないんですよ。
そうなんですよ。
実は今回の放送、ウェブラジオだよおっかさんっていうね、 YouTube とか SNS のノートとかで展開している、ウェブ番組との共同企画になってまして、
はい、
先日私そっちの番組にゲスト出演させてもらって、そこのメインパーソナリティを務めてるりっちゃんを、はい、まあ、スカウトしてきたっていう形です、
はい、
今回はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。さあ、そのプロのりっちゃんに早速お仕事をしてもらいましょう、はい、今回のテーマ泡盛を紹介してください。
はい、ご紹介します。今回のテーマ泡盛は 中高ゴールドプレミアム30度 720ml、 メーカー希望小売価格税別1700円、業界唯一の泡盛ブレンドショップを持つ中高酒造のブレンド技術を結集したブレンド泡盛、シージル仕込み、四日麹、万能酵母などの中高酒造が誇る得意技を総動員し、新酒のように伸びがよく 100% 古酒にも負けない上品さを実現いたしました。蜂蜜のような香りと爽やかでまろやかな甘みがしっかりと表現され、泡盛初心者にも上級者にも満足してもらえる味わい、海外展開も見据えたスタイリッシュなボトルとパッケージも大人気な銘柄、中高ゴールドプレミアムが今回のテーマ泡盛です。
イエーイ。
今回、
はい、
中高酒造さんから営業の又吉育馬さんにお越しいただきました。
お願いします。
お願いします。します趣味のフットサルは年3回だそうです。よろしくお願いします。
3年に1回になってます今。
減ってる。
減ってます減ってます。
それ趣味でいいんですか。
そう、ね、趣味って数えないよね。又吉さんよろしくお願いします。はい、今回ありがとうございます。僕はね、あの青森トリコロールっていうイベントで一度又吉さんとコラボさせてもらって、はい、一緒にパーティーを開いたことがあるんですけどね、はい、フットサルもあの一度だけ貴重な一度一緒にやらせてもらったことがあります。はい、まあ、一部では業界一のイケメンという評価も高い又吉さんですけども、今回はあのいろいろなことを教えてください。よろしくお願いします。藤野何聞く。
いや、又吉さん、まずは又吉さんからです。
又吉さんを掘り下げましょうか。
そうですね。
掘り下げますか。
まずはあのご出身は、
あの、出身は、はい、あのもちろん沖縄出身で、はい、うん、沖縄本島の、はい、南部の方にある与那原町。与那原、皆さんご存知ですか。うん、あの沖縄結構行かれる方が与那原町行ったことないっていう方結構いる。
あまりね、こう何かを目指していく場所ではないですよね。失礼な話です。
ですね。はい。
最初はあれですか、車で通ってたりとか、実家からとかですか。
え、実家から。最初は原付で通って
た。やっぱ家から近いから選んだ。
今詰まったね。一瞬詰まったよ。一瞬詰まった。
いろいろあの私もいろんな蔵元さんを回らせていただいた上で、やはり中高が
一番
いいということになった。ちょっとあの間がありましたけど。
もともと本社勤務だったんですか。じゃあ、
もともと沖縄本社勤務で沖縄本島の、まあ、営業の方しております。
今県外担当みたいな感じ。
今県外担当でどんどん、県外の方におりまして、大体今品川から有楽町あたりうろうろしてますので、ちっちゃい範囲を
北は北海道まで。
北は北海道。ああ、そうですね。ああ、そうですね。たまに
東京に、ね、住んでると、こう物産展の沖縄物産展とか青森のイベントとかだと、大体又吉さんに、ね、我々、はい、お会いする形ですよね。はい、
あのイケメンって皆さん、ね、言われてますけど、ご自身としては
一番答えにくい。
いや、こう、もう聞きにくいとは、あえて、あえて、いや、もうやめてくれって言うんだと、それはそれでありだし、
まあ、あのよく何か似てますよねとかって言われるんですよ、地元の方ではですね、はい、言われるのは、マングースジラっていう、
ダメなやつじゃないの、それ、
沖縄では。人間なのに外来ジラーって分かりますか。マングスっぽい顔
ジラー
とかって言われたりとか、
駆除の対象ですね。
大体でもあの 30超えると沖縄の人大体同じ顔になります。
そうね、確かに。
それはそういう風に見ていただければ、ま
あ、何種類かに収束していきますので、沖縄の人
で 10個を超えるとみんなもう泥棒みたいな顔してます。大丈夫です。
大丈夫の意味がわからないです。大丈夫らしいんで。そうですね。
いずれにせよイケメンは継続で、はいはい、全然イケメンエピソード、イケメンポジションで、
これから
お酒の話しましょうね。お酒の話しましょうね。あの中古ゴールドプレミアム、はい、ここがあの売り方とか、なんかそのあたりのお話なんかも、
実はゴールドプレミアム地元の方で、テレビ CM をやってまして、はいはい、ちょっといいものということのキャッチフレーズでチームやってます。まあ、ちょっといい時にいいもの、まあ、星のいいものまでいかないんですけれども、
あ、ちょっと普通の上等みたいな、
あ、どっかのメーカー
なんか聞いたことある。
それと違います。
それダメなの。
それとは違う。
あ、そうです。ニュアンスは
緒一緒一緒、
まあ、ちょっとこう普段では飲めないけれどもちょっとこういい時何かいい時
なるほどなるほど
いいことがあった時に飲んでほしいでしょう、
10年越しなんかも入ってます
そうですよね、
10年越しも入
ってます結構ボトルなんかもまあこだわってこのボトル、はいまあ、ヨッカ工事と同じで、
ね、かっこいいです
かっこいいボトルで使われてますけど、
海外の市場も見据えてですね、通常のボトルですと海外の方から見ると日本酒なのか焼酎なのか醤油なのか分かんないです
けど、ああなるほどなるほど醤油は分かると思うな
この首っていうのが外国の方が見ると蒸留器の形をしてるんで、ね、普通の高い蒸留酒っていうのが分かる、ある程度分かりやすい。
このボトルってなんかネーミングとかあるんですか、このボトルの形、ボトルの形じゃなんとかボトル取ってきてみたいな。
あ特にはないです特にはない
つけて
あの持ってきてみたいな、
あので分かる、
黒いやつもあっちにあるものだから
仕事も飲んだ後とかそうかなんかもう今日はこれネーミングするとかそういうコーナーでいいのかもしれない
ボトルのネーミング
かっこいいですよね。でもこれ四日工事で一番最初に使われたやつですね。四日工事のデビューとともに現れた、はいはいはい、やっぱ器へのこだわり、器というかね入れ物へのこだわりっていうのはね中高さんは持ってらっしゃいますよね、はいはい、これもやっぱ会長が焼いてるんですよね。これ
そうですね、これ会長焼いてますね陶器の方では弊社の陶器の工場を持ってまして、青森の貯蔵の亀を自社で、もともと現会長がですねやってるんですけど、さすがにこっちの瓶の方までは、ねはい、技術はないようで、
まあ、このくびれがねいいですね。最初注ぐときにポカポカポッといい音が、
ああそうですね、う
ん、
音も綺麗な、
はい、
はい、いいお酒を、まあ、継いでるなっていう感じがしますね。
はい、
このゴールドプレミアムってなんかもうゴールドプレミアムって言いにくいんですけど、
実は
これなんか
そうですね、ゴールドプレミアム、まあ、なんかどっかで聞いたことあるとかちょっと長すぎるとかっていう意見もあるんですね、まあ、実際地元沖縄蔵の方ではストレートシンプルに、はい、中古 GP と呼んで
ます。
超略して GP、
GP
ただ
かっこいいっす、
ね、沖縄の居酒屋行っても通用しませんので気をつけてください。
これ覚えても無駄知識
です、ね、そうですね、沖縄本社行って言えばあちょっと知ってるなっていう、ちょっとこう鼻高々になれるっていう呼び方です。
中古蔵でだけ使える、
だけ、はい、
GP ください、
GP1 ケースくださいみたいな
大体でも瓶詰めの人しか分かんない
じゃあもうちゃんと言った方がいいですね。ゴールドプレミアムください、もしくはなんかあの瓶のあれください、
あ
の
瓶のあ
れ
ください、
はい、ここまでですねテーマ泡盛中高ゴールドプレミアムについてのお話、又吉さんにお聞きいたしましたが、
そうかな、
又吉さんの一人だっていうお話と中高ゴールドプレミアムのことと、なんかいっぱい分かって勉強になりましたね
そうかなな
ってましたよ、
なりましたね、
はい、
うまいな、これでも力技って言うんだろうね、
嬉しいな。次週からですね、はい、いよいよ会場のお客さんと一緒に試飲していきたいと思います、
はい、
はい、リスナーの皆さんもねぜひ GP ゴールドプレミアムを手に入れていただいて、うん、来週のこのお時間ラジオの前でお待ちいただけたら嬉しいですね、
一緒に飲
みましょうね、はい、以上今週のそん時の泡盛コーナーでした。
イエー、知ってても全くお酒の味に影響しない泡盛豆知識、
イエイ、
中高酒造の銘柄四日工事をトニックウォーターで割ったカクテルの名前は四日トニック。
へえ。まあまあそのまま。
そんなそんな感じ。俺これ最初ホームページで見た時爆笑したけどね。
その時の泡盛。いや知らん。
はい、気を取り直して。
青い空、青い海、鮮やかなハイビスカス、自然も島の歌も全てが愛おしい、友の笑顔を思い出に今日も乾杯、素敵な
富士のコラムで今回テーマ泡盛が中古ゴールドプレミアム、
ゴールドプレミアム、
はい、はい、出てきてますが3種類の泡盛ブレンドしております。
そうですよね。
で、今回はテーマ泡盛なんでテーマの泡盛をこうフォーカスしてるので、はい、その3種類にさらっと触れておこうかな。
あ、そうですね、はい、せっかくだから。
そうですね、うん、はい、まず1つ目、四日工事、
ね、4日工事、
はい、常識破りという、もう一つ肩書きがついてる。
確かにそうですよね、
はい、4日工事、名前の通り工事を作るのに4日間かけているっていう、通常はだいたい2日、少し長くても3日ぐらいなんですけども、これを4日にしている。
おお、長い。
これ4日にするっていうのは結構ねいろんな工夫がいるんですけども、
ただ4日にすればいい
んですね。そうですね、4日間ただほっとけばいいって話じゃないんで、いろんな工夫を、されている、
はい、
でそうすることによって、皆さんご存知の通り香りがすごくフルーティーな、洋梨の香りなんかがしたりとか、
はい、
あるいはシージル親戚製法も使ってるので、ちょっと酸味のあるというか人によってはヨーグルトっぽい香りなんかもするような、という、中古さんらしい泡盛を使ってます。これ、はい、新酒で、エネルギーを今回のブレンドの、ゴールドプレミアムの中では、役に立っているとかそういう位置づけにあるかと思います。はい、で、残り2銘柄は古酒でございます。はい、マンゴー酵母を使った泡盛、これ3年古酒ですね、マンゴー果実酵母仕込み、酵母にマンゴーから、採取した酵母を使っております。
これ好きなんですよ。
もう私も大好きですね。
マンゴーの香りが、
そうですね、
マンゴーの香りはしないです、
するわけではないんですけど、なんとなくそういうニュアンスは出てきますね。甘みとか香りとか、はい、不思議と、はい、直接の関係はやっぱないはずなんですけど、やっぱりそういう甘みとかそういう香りは出てきます、特にですね、この酵母の特徴は、バニリンと呼ばれる皆さん大好きな香り、この香りがすごく出やすい酵母になっております。このあたりは中古さんで、ブレンドして多分飲んでみると甘みとかですねいい香りが出てくるのが、このあたりの3年古酒の特徴ですね、はい、そして最後10年古酒ですね、はい、これやっぱり10年古酒らしい、すごい香りがいいとか、あるいは皆さん特に甘みとかでも何でしょうね、カラメルとか、黒糖とか、ちょっと色の濃い感じのする甘みを、醸し出してくれる泡盛ですね、これは結構そのブレンドした中のポジションでもアフターフレーバーというか後味とか、そういうのにすごい現れてきやすい、味を全体的にこう締めてくれるとかキュッとしてくれるポジションにある古酒ですね。この3種類をブレンドしてます、
はい、全然性格が違う3つってことですね。
そうですね、こういう特徴というか個性がある泡盛を作ってらっしゃるのは中興さんらしいな、これ以外にも他にもね地釜のものもあったりとか、いろいろ泡盛の
蔵元のね作ってるお酒の種類としてって
ことですね、そうですね、あるので、またそれを、ブレンドすることによって、また違う泡盛を作れると。
いろんなブレンド酒がこれから作れるポテンシャルを持ってる蔵元さんってことですよね。
でそれをまた蔵だけじゃなくて一般の人たちもブレンドして楽しめますよなんてことをやってくれてる、メーカーさんですね。
そうですね、
はい、楽しめ
る、非常に新しいことも古いことも、しっかり大事にされるメーカーさんです、はい、今日のテーマの青森は、それのブレンドですかね、はい、そういう感じです。
富士ノンコラム、
はい、以上。
いつものとこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、そん時の泡盛、
そん時の泡盛。この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、沖縄料理島豆腐、ウェブラジオだよおっかさん、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は泡盛文化の継承と創造、中興酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りしました。
はい、始まりました。その時の泡盛フォースシーズン、今週からね4週にわたって聞いていただきます、はい。まあ、今シーズンはアシスタントにりっちゃんに入ってもらってね。
はい、よろしくお願いします。
りっちゃんは普段はなんか日本酒を中心に勉強しようっていう番組でねお邪魔されてるんですよね、はい、
そうなんですよ。
この間私もお邪魔してきたんですけども、
はい、しんさんも来ていただきまして、
どうですか今回泡盛のことも少し身近に感じられそうですか。
そうですね、まあ、正直私泡盛ってあんまり普段、うん、あのちょっとね、うん、怖いな
怖い
って思ってて、
怖い、
そうなんですよ、なんかこう手出したいけど出したらなんか何かあるんじゃないか、
噛みつかれそう、
噛みつかないよ、噛みつかないよ、
そんな印象なっていう印象なんで、なんかそうやって泡盛と仲良くなりたいなって思ってます、ね、
とりあえず噛みつかないってことだけはね分かって、
今日覚えてもらいました、
は
い、
そうですね、今日覚えました泡盛は噛みつかない
あのラジオの前にもそういう人がいるかもしれないですからね。とりあえずあの我々が言うことは青森は噛みつかないってことだけ今週覚えて次週も聞いてほしいですね。
何週に行かないと
段階がねすげえあるかもしれない、はい、それではまた来週のこの曜日この時間にお会いしましょう。お相手は MC のしんと
青森マイスター藤野と
アシスタントいっちゃんでした。
バイバイ。
したっけね、
今日はありがとうございました。青森苦手だったんですけど好きになってきました。これからもどんどん飲みます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ大好きな仲間と飲むのはやっぱり青森だね。
素晴らしい。
中興酒造は那覇空港のすぐ近くにありますぜひお立ち寄りください。
で酔っ払って帰るときコンビニでいつも中古を買って帰ります。
酔っ払ってんのにな
ぜかいつも中古を選びます。それぐらい好きです。
番組では泡盛や番組に対する質問やご意見ご感想、またスポンサーとして番組をサポートしてくださるメーカー企業店舗個人様を大募集しています。すべてのお問い合わせ宛先はメールで awamori@fmnaha.jp 全部小文字で awamori@fmnaha.jp です。お待ちしてます。
コントユニットフラミンゴの辻本浩二です。こちらの CM で S5 の T シャツについてちょっと語ってよなんて言われてね、まあ、どうしようかな、なんてコメントしたらいいのかなとかいろいろ考えたわけですよ。まあ、T シャツについてね語るなんて今までしたことないわけでね、でいろいろ悩んだんですけども結果的にこれいろいろ考えてもしょうがないなってなって今 S5 の T シャツ着てぶっつけでコメント取ってます。あの S5 の T シャツはですねやはりオリジナルキャラクターがいろいろあるっていうのがね、そして T シャツのタグがすこぶるかっちょいいと、うん、一回見てみてタグ、うん、かっこいいから、本人がね細部までこだわって作ってんのがよくわかる T シャツだと思うんですよ。こだわる人にね嫌なやつはいないとあのどっかの知らない誰かが言ったと思います。うん、そんなわけで一回着てみたらいいと思う俺でした。バイバイ。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。
いいお酒はいい酒器で味わいたい。クースグラス、長い時間をかけて熟成し上質に変化した泡盛古酒、その宝石のような液体を小さなグラスごと両手のひらの中へ、ゆっくりと温めることで花のような熟した果物のような味わいを優しく揺り起こす。じっくりと時間をかけて味わった後はグラスの中に残る香りの余韻ももう一度楽しむ。クースとは沖縄の言葉で泡盛の古酒のこと、そして英語で洗練されて上質なこと。クースグラス、上質なお酒を上質に楽しめるグラス。泡盛トリコロールで検索。